皆さんおはようございます。今日は世に勝つ者とは誰かと題してお話をいたしたいと思います。この答えは今日のヨハネの第一の手紙の五章の五節に答えは書いてあります。で、前のスライドにも表しましたように、世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんかと答えが書いてあります。それでは私たちはどのようにして世に勝つのでしょうか。その勝ち方について今日は見ていきたいと思います。私たちはこの聖書の中の手紙を読むとき、手紙が書かれた意図とその背景を知っておくことが必要であります。まずその意図と背景をこの特に4章から簡単に見ていきたいと思います。その前に今日のお話の結論を終法に書いておきました。そしてそれだけではなくて、このスライドにも書いて同じことが書いてあります。まずそれを読み上げてみたいと思います。世に勝つ者は誰か。それはイエスを神の御子と信じる者である。しかしそれは社会的な成功者を意味しない。失敗挫折を通してもなお神の御心を行い、平安な義の実を結ぶ者こそ世に勝つ者である。ヘブル人への手紙の12章11節、これは後ほどスライドでお見せしたいと思います。まず4章の1節にですね、教会に偽預言者が現れてきたということが書いてあります。ヨハネの手紙の第1、4章1節、2節、3節を前に示しましたので、それを見ていきたいと思います。愛する者たち、霊だからといって皆信じてはいけません。それらの霊が神からのものかどうかを試しなさい。なぜなら偽預言者がたくさん世に来たからです。人となってきたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。それによって神からの霊を知りなさい。イエスを告白しない霊はどれ一つとして神から出たものではありません。それは反キリストの霊です。あなた方はそれが来ることを聞いていたのですが、今それが世に来ているのです。はっきりと教会に異常な事態が起こってきていることが書かれております。この偽預言者というのは、歴史的に見ればグノーシスと呼ばれる偽預言者たちであります。で、グノーシスというのは、ギリシャ語の言語では知識という意味ですね。で、彼らはですね、肉体というのは、私たちの持っている肉体というのはいいことをしない、必ずいろんなことを妄想を持っている。肉はですから悪である。この霊こそ、うちにあるこの深いところにある霊こそ善であると考えました。で、このから派生しますとですね、この肉と霊は別なんだから、肉はどれほど悪い行いを行っても霊は全然影響を受けないという教えがそこから出てきます。そうしますと非常にですね、乱れた人生が始まるわけですね。で、彼らはですね、この父なる神が御子イエス様を肉体を持つ救い主、悪である肉体を持つ救い主として私たちの歴史の中に送られた。そのことは彼らにとって全く理解できないことでありました。そして彼らは教会の中で イエス・キリストは救い主ではない、この方を信じることによっては救われないと彼らは密かに教えたのであります。で、彼らの救いというのはですね、神の奥義に関する神秘的な、あるいは空想的な知識、とにかく知識を学ぶことであり、それによってこの私たちは神のようになることができる。で、このように教えたのであります。全く教会の教えとは違います。確かにこの教えはそれから200年ほどは全盛期を迎えるんですけども、教会は大いに混乱をいたしました。そしてヨハネはそのためにこの手紙を書く必要が生まれたのであります。で、しかしこのグノーシスという預言者たちが多く現れたことによって、かえって教会は自分たちは何を信じているのかを明確にする必要が生じました。それゆえに紀元150年頃、このヨハネの手紙が書かれたのは90年頃としますと、60年ぐらい後からですね、洗礼のための2世紀ですね、だから150年というのは2世紀には、洗礼の基準である古ローマ神条が作られたのであります。で、その神条は後には現在の使徒神条という形で残されました。今日のプログラムの最後にも使徒神条を私たちは唱います。ですから、古ローマ神条とこの使徒神条を見比べてみると、さっと見れば全く同じですね。少しだけ少しずつ違っておりますが、大きな違いはありません。今日のテキストのヨハネの手紙4章の18節には、神は御子を十字架にかけ、その犠牲によって私たちの罪を許してくださった。そのような救いを私たちに与えてくださったことが書かれております。その全く神の愛のゆえに、私たちは最後の審判において、私たちは裁きを恐れないものとされました。なぜなら救い主キリストが、その裁きの座にも私たちと共に立ってくださると約束してくださったからです。そしてその場において、その座において私たちの弁護をしてくださる。この者の罪は十字架の上で私がすべて贖いました。ですからこの者は無罪です。このように主は言ってくださる。本当にそんなことが書いてあるのか、書いてあるんですね。今、4章の18節、こう書いてますね。私たちは最後の審判を恐れません。キリストは必ず私と共に立ってくださるからであります。第一ヨハネの4章の18節と19節を今前にお示しをいたしました。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです。恐れる者の愛は全くものとなっていないのです。私たちは全く愛をもって神を愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。こう書いてあります。この4章の19節ですね、私たちを愛していますとしか書いてないので、ここを神を愛しているのか、また兄弟たちを愛しているのかというこの議論がもちろんあります。しかし、いろいろ調べますと、兄弟たちとはっきり書いたのは口語訳聖書ですね。で、新改訳も郷土訳もここは原文の通り、私たちは愛していますとしか書いていません。ここはだから、私たちはどう読むかですね。キングジェームス版の新しい ニュー NKJV というのがありますが、ここのところにはっきりと私たちは神を愛していますと書いてあるんですね。私はまあどちらでも意味が通るのであまりはこだわりませんが、ここは神を愛しています、なぜなら神がまず私たちを愛してくださったからですと読むわけであります。で、ここのポイントは、私たちは最後の審判を恐れない、それは先ほど述べましたイエス様が弁護人として立ってくださるからであります。そしてそのことはこのヨハネの手紙2章の1節、今日は4章5章を学んでおりますけれども、2章に実は書いてあるわけであります。私の子供たち、私がこれらのことを書き起こるのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。もし誰かが罪を犯すことがあれば、私たちには御父の前で弁護する方がいます。義なるイエス・キリストです。この方こそ私たちの罪のための、私たちの罪だけでなく、世全体のためのなだめの供え物です。キリストが犠牲になって、私の罪をすでにあがなってくださった。はっきりと書いてあります。私たちはこのことを信じています。で、私たちの罪は、私たちはこのようにして、最後の審判を恐れません。さらにですね、私たちの確信は、私たちは神の子供として生まれたんだ。霊的に私たちは生まれたんだ。こういうふうに書いてあります。素晴らしいことだと思います。罪が許されるだけではなくて、私たちはそのイエス様を信じた瞬間から、神の子供としての特権が与えられている。で、このことについてはですね、今日のテキストの5章の1節の前半、それからヨハネ、同じヨハネが福音書を書いておりますので、そこの1章の12節にそのことが書いてあります。ヨハネの手紙第1、5章の1節、イエスがキリスト、これキリストというのはこう救い主というですね、共同訳ではメシアとなっておりますが、救い主という意味であります。救い主であると信じる者は誰でも神によって生まれたのです。産んでくださった方を愛する者は誰でもその方によって生まれた者を愛します。これは後で触れます。それからヨハネの1章の12節、もっとはっきり書いてあります。しかしこの方、イエスを受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。で、このように私たちは子供として生まれた。新しく生まれた。さらに、パウロはですね、私たちはこの生まれただけではなくて、神の家族となっている。そのことを、パウロはその手紙で書きました。エペソ人への手紙で書いております。こういうわけで、あなた方は、もはや他国人でも寄留者でもなく、今は生徒たちと同じ国民であり、神の家族なのです。で、このように私たちは、罪が許されている。そればかりではなくて、神の子供とされている。そして、神の家族の一員として、すでに数えられている。このような素晴らしい特権が与えられました。で、特権と同じように、実は、私たちが果たすべき命令も実は与えられております。神を愛するとは、神の命令を守ることであります。その命令はヨハネの手紙の4章の21節、今日のテキストにもあります。 で、このところですね、ヨハネの4章の21節、神を愛する者は兄弟をも愛すべきです。私たちはこの命令をキリストから受けています。で、さらにヨハネの手紙の5章の1節ですね、そこにはこう書いてあります。イエスがキリスト、救い主、メシアであると信じる者は誰でも神によって生まれたのです。その後ですね、産んでくださった方を愛する者は誰でもその方によって生まれた他の者を愛します。すなわち兄弟を愛します。わざわざですね、神を愛するだけではなくて兄弟をも愛する、これがですね、キリストが私たちに与えたところの命令なんですね。このように互いに愛し合うことはキリストの命令であります。新しい皮袋に入れられたキリストの律法は神を愛することと隣人を愛することであります。イエス様は直接そのことを明らかにされました。律法学者が数々の罠を仕掛けてイエス様を殺そうとしました。で、律法学者はですね、聖書の中で一番大切な教えは何ですか、最も大切な教えは何ですか、それは期待したったんですね、贖いの動物を捧げることだ、あるいは羊を捧げることだ、あるいは安息日を守ることだ、そういうようなことがだろうと思ったんですね。旧約聖書を読めばそれが書いてあります。しかしイエス様はもちろんその時新約聖書はありません。旧約聖書を用いてこのマルコの12章29節から31節を言ったんですね。お読みします。イエスは答えられた。一番大切なのはこれです。イスラエルを聞け。我らの神である主は唯一の主である。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。次にはこれです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この二つより大事な命令は他にありません。ここに律法の規定は何一つ書いてありません。鱗のないものを食べてはいけない、豚を食べてはいけないですね。安息日を守らなければいけない、そういうことは一切書いてない。それは時代とともに変わっていくものであります。しかし変わらない本質はこの二つだ。これより、この二つより大事な命令は他にありません。私たちはこれはキリストの命令であります。神を愛しなさい、そしてあなたの兄弟を愛しなさい。私たちは神を愛することは本当に一生懸命になります。またそれは本当に愛することは多いですね。恨むことはありません。しかし兄弟に対してはしょっちゅう文句がありますね。本当の肉の家族、あるいは職場の友達、そこではなかなか難しいことです。しかしそれは命令なんだ。これは私たちを心して人生の中でこのことを覚えていかなければなりません。で、イエス様はこの手紙は最後にですね、このような素晴らしい特権となすべき命令を私たちは与えられておりますが、その結果として私たちは神によって世に勝つものとされました。これは一番嬉しい言葉ですね。世に勝つものとなった。で、ここでですね、調べてみますと、このヨハネの手紙の手紙、この今日のテキストの5章の4節と5章の5節に確かにそう書いてあるんですね。ヨハネ第一の手紙の5章の4節、なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。 世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じるものではありませんか。またこの福音書ですね、先ほど言いましたヨハネが書きました福音書、ヨハネの16章の33節、イエスは語られた。これは弟子たちに語られたんですね。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。それでは私たちはどのようにして世に勝つのでしょうか。ここで全てのことが成功するという成功の神学があります。繁栄の神学がありますね。私たちはイエス様を信じたら必ず成功するんだ、繁栄するんだ、金持ちになるんだ、こういうことは実はいいところばっかり見たればそうです。しかし病気になったりします、破産したりします。そのことは私たちは受け入れなければなりません。金持ちになって世の宝を得ることが世に勝つことでしょうか。高い地位について権力を行使することが世に勝つことでしょうか。そうではありません。神を愛し主イエスの救いを知った私たちは神の御心を知り、その御心を十分に行うことによって世に勝つわけであります。ある時には自分の願っている道が閉ざされるかもしれません。深い挫折を味わうことになるかもしれません。しかしその挫折と失望の中に実は神の御心があるなら、それは世に勝つことであります。私は昨年もお明かしましたように、私の勤めていたところで20年前の教科書に従って学生に教えるようにということでやっておりましたけれども、どうも今の時代とは合わない。今はこの半導体ですね、あのドローンが出てきたり、精密兵器が出てきたり、そういう時代に、もっと半導体のことを教えなければいけないと思って、自分自身でそのことを実行しておりました。でそれがその大学の方針と合わなくてクレームを言われたわけであります。で私はその時に何時辞めるべしという声を聞いて、そして心に決めました。辞めます。ある時そのような来年はまた教えていただけますかと言われましたけれども、いや私はもう辞めたいと思っています。ここははっきり言ったんですね。そして時間が流れて、分かりました、じゃあ代わりの人を探しますということで、しかし今年の1月になっても代わりの人が見つからないということなんですね。で私はまたちょっと誘惑ありましたね。それだったらまたやりましょうか、いや何時やめるべしと言われたわけだからやめるわけにいかない、もう一回やるわけにいかない。でそうこうするうちにどうかその代わりの人を探してほしいと言われたんですね。いや私はすごくクレームをつけられた上に人を探さなければいけないのか、こう思いました。しかし一人の方が実はある時直本当1時間ほど話したその方のことを思い出したんですね。そして私はその方に、江南大学の方でありましたけれども、こんなことをしてみませんかと言いますと、大喜びでやりますということで、私はその方を紹介いたしました。神はこのような出来事を通してその別の方、わずか1回しか会ったことのないその人を探し出してくださった。そしてその人が大きな喜びを持つことができるようにしてくださった。嬉しい話です。そしてそれだけではなくて、この4月が始まりますと私の時間は 非常に豊かになってきました。十分な、いろんなことをそのやめたことによって神の働きができるようになってきました。さらにできるようになってきました。私はまずこの今日の説教の内容を受付に紙に書いて、冊子を作って置いておりますが、時々取りに行ったらなかったと言われることがあるんですね。私はもう事前にそれを前もって、実は昨日ですね、今日のお話しする原稿を、特に苦労して淡路から来てくださっている兄弟姉妹たちに送ったわけであります。また皆さんがお望みならこの原稿をお送りしたいと思いますね。前もってですね。さらにこの修法も送ることが、前の日に送る、昨日ですね、送ることができるようになった。それからいろんなことができるようになりました。確かに私は失いました。チャンス一つの安定したものを失いました。しかしそこには神の大きな計画がある。私たちが世に勝ち者となるというのは、お金が増えたとか良い就職に出会ったとか、そういうことではなくて、神の御用に役立つ、神の御心を果たすことに私は大きな喜びを抱いている。このようなものに出会うということが世に勝つことであります。このことをですね、ヘブル人への手紙の2章の11節がこう述べています。これはそうですね、すべての懲らしみはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。私たちはこのような喜ばしいことではないことに出会います。悲しく思われることに出会います。しかしその中に実は神の豊かな計画がある。世に勝つものとなる計画がそこに含まれている。そのことを見出すことが私たちの人生であります。私たちは神からの平安な義の実を結ぶことによって世に勝つものとなるのであります。お祈りをしたいと思います。父なる神様、あなたは挫折と失望と、そのような中にもあなたの計画があることを示してくださっていることを覚えまして、心から感謝をいたします。世に勝つものとされているイエスを神の御子と信じる者は世に勝つものであるとあなたは言われました。確かに結論として世に勝つものとされていることを覚えました。愛する兄弟姉妹が同じように挫折や失望で終わるんではなくて、神のご計画をその中に見ることができるように導いてください。主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。